日経 BP ネットキャリワカのオーディオコラムのコーナーです。このコラムでは中国古典の名言を音声でお届けします。講師は守屋篤さんです。ではお聞きください。
これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかず。理解することは愛好することの深さに及ばない。愛好することは楽しむことの境地の深さには及ばない。要約編。孔子は物事を楽しむ力を持つことを非常に重視していました。では振り返って孔子自身はどうだったかと考えてみますと、孔子も仕事や学問はもちろん、お酒や音楽など人生の楽しむべき面を大いに楽しんだ人物だったことが論語からは浮かび上がってきます。孔子は四角四面の堅物ではなく、ひょうひょうとして人生を楽しむさばけたおじさんのような一面を色濃く持っていました。例えばお酒に関して言えば、論語の教頭編にこんな言葉があります。酒は量なし、乱に及ばず。酒は定量がなかったが、酔いつぶれるほどには飲まなかった。現代の我々が仕事帰りに奥さんに怒られない程度に一杯引っ掛けるのと同じ程度の飲み方をしていたことがうかがえる一節です。また孔子はそれなりにお酒に強かったこともうかがえます。また音楽に関しても、孔子は聖という国に赴いた時、今でいうオーケストラのような音楽を聴いて熱中のあまり3ヶ月間肉の味がわからなかったというありさまが論語には記されています。今で言えば極上の寿司を口にしても美味しさがわからないほどお気に入りの音楽に熱中したという感じです。さて酒音楽とくれば、あとは異性関係になりますが、この点に関する孔子の私生活は資料が少なく、残念ながらよくわからない面があります。しかし論語の言葉を読む限り、孔子は人が異性に心惹かれるのは当然のこと、もう少し噛み砕いて言えばスケベなのは当たり前と考えていた節があります。論語の英霊公編には、我未だ徳を好むこと、色を好むがごとくするものを見ざるなりという言葉があります。徳は道徳の徳、色は黄色とか青色の色の字を書いて、ここでは女色のことです。わかりやすく訳しますと、みんなスケベだけど、そのスケベさくらい道徳を愛するやつは見たことがないねという感じなのです。人が異性を好んだりスケベだったりすることは大いに結構だが、それに見合うくらい道徳も好きになってくれないかなというのが孔子の嘆きであったわけです。もちろんこの背景には、孔子の活躍した当時、庶民は一夫一婦制、貴族たちは一夫多妻制が敷かれていたことがあります。男性がいろいろな女性を好きになることにそれほど世間的抵抗はなかったのです。ですから論語には、奥さんだけを愛しなさいという言葉も、定説を誓いなさいという言葉もありません。孔子に愛人がいたかどうかは分かりませんが、さまざまな資料から本妻とは離婚したのではないかという説を唱える人もいます。ここで面白いのが、日本の資本主義の父である渋沢栄一です。彼は論語のこうした面をちゃっかり利用したと言われているのです。栄一は右手にそろばん左手に論語をモットーにし、論語とそろばんという本を残したことで有名ですが、 同時に愛人の子を認知しただけで30人以上残した遠福家でもありました。この点について栄一の奥さんは、論語なんていいものを見つけたわ、聖書だったら絶対許されてないのに、と語っていたという話が残っています。こういう使われ方には孔子もあの世でさぞかしびっくりしているかもしれません。